皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今日のポッドキャストも2016年の春季来日ツアーの赤裸々日記より、 DLS セミナーをどう選ぶかっていうような基準みたいなのも書いてあるので、来週に迫った申し込み争奪戦の前にいいかなと思ってピックアップしました。でもね、ダンサーだったら覚えておくと便利かなと思う考え方、 Love me を Hate me っていうものもピックアップしていくので、ぜひ聞いてください。この記事短いので早速本文に行っちゃいましょう。 Love me or hate me、 どうです、この題名、好き嫌いってことね。2016年春季来日ツアーシリーズとしてお届けしているセミナーの裏話、残りもあと少しとなりました。今日のテーマは Love me or hate me。 これは5月6日のセミナーを顧みながらお話ししていきましょう。5月6日は不思議な日でした。前半は新体操コーチのためのバレートレーニングセミナー、今回初のセミナーで参加者のほとんどが知らない人たちでした。後半は教師のためのバレエ解剖学講座モジュール3、これはモジュール1と2をリピートしている人だけが参加できるので、参加者全員が知ってる人でした。私は全てのセミナー、たとえ10歳のキズセミナーでもね、で一番大切なのは考えることだと思ってます。DLS やバレエ学校を含めた私の活動のゴールは、私がいなくても OK なダンサーを作ること、自立したダンサー、教師、そして人間を作ること、常に考えて行動する人、つまりはロボットダンサーをなくすことが真のダンサーのサポートになると思ってます。なのでね、初めて DLS のセミナーに来た人はがっかりすると思う。なんだ、答えを教えてくれるんじゃないんだ。答え、フォーミュラはありません。あったとしたら莫大な数になるでしょう。教師、コーチのお仕事は目の前にある体、ダンサー、選手の才能を最大限に伸ばすこと。そのためには暗記では通用しません。O脚だったらこれ、猫背だったらこれ、バーレッスンはこれって決めつけてしまうと、目の前にいる生徒を指導してるんじゃなくなっちゃいます。形をただ伝えてるだけになってしまう。指導、つまり指し示す人、導く人でもなくなってしまうと思う。猫背だっていろんな種類があるんですよというデモンストレーションをモジュール3で行いました。同じ言葉、肩を開いてと言ったら4人とも変な形になりました。バレエ的なまっすぐな立ち方にするためには一人一人違う言葉が書ける必要があるっていうのを練習したの。骨盤のプレイスメントを直したら猫背が治った人がいました。背骨を引き上げたら猫背が治った人がいました。肩甲骨と背骨の距離を縮めたら猫背が治った人がいました。新体操のためのバーレッスンの振り付けはこちらですって言った方が私は楽です。多分お金儲けもできます。商品登録して全国のコーチに売り込むことも可能だと思います。だけどそんなことを指導だと履き違えたら泣くのは生徒だと思うの。考えること、疑問を持つこと、自分で答えを出すこと、そして反復すること、これは教師のためのバレエ解剖学講座を説明した記事にも書きました。それが嫌だったら DLS のセミナーはあなた向けじゃありません。 Love me or hate me、 好きじゃなかったら仕方ないです。ご縁がなかったってことにしましょう。今やいろんな人がダンサーのためのなんとかっていうセミナーをいっぱいやってますから、自分に合う人を探してください。でもそれが好きな人は楽しいと思いますよ。今回のフィードバックでもたくさんありました。同じような志の人たちと会えるのも楽しみの一つです。モジュール3をやりながら、みんなが常にああやっぱり復習が足りないとか、しまった覚えてないとか、お店が閉店するまで語り込んだり、道端でいきなりプリエの練習を始めちゃったり、また来年会おうねなんていう声も、海外から集まってくる人たちが多いゴールデンウィークにはこういう声もよくあります。新体操もバレエも長いキャリアじゃないですよね。みんながみんなプロになれるわけでもないし、辛いこともたくさんだけど、自分で考える力、自分の体をコントロールする方法、継続、反復する努力、これらが彼女たちの人生で無駄になることは絶対にないと思う。だからこそ私たち大人もそのモデルになるような生き方をしていきたいな。そう感じたのが5月6日。いかがでしたか？セミナーとかに関係なく、この Love me を Hate me という考え方というのかな、言葉っていうのはダンサーだったら覚えておくと便利な気がします。 オーディションシリーズでもご紹介したけれど、ダンサーがオーディションに合格しない理由はテクニックだけじゃないこともある。身長、見た目、肌や髪の毛の色、パートナーとの相性など様々な要素がありますよね。だから一つに受からなくても次に進む強さっていうのはとっても大事。その時に好きになってくれても嫌いでも大丈夫っていう強い気持ちはとても大事だと思うんです。もちろん自分勝手に踊れとかさ、努力しないままで OK とかさ、嫌われるような行動をあえて取れって言ってることじゃないけれど、自分の 100% をやって自分で努力してきて、それでもダメだったらそのチャレンジしたこと自体に意味があると私は思うのね。2月はヨーロッパやアメリカへのオーディションが多くある時期なので、そのようなことにチャレンジする人たちは強い気持ちを忘れないでください。一つに落ちたからダンサーになれないわけじゃないし、オーディションに落ちなかったダンサーっていうのもほとんどいないですからね。ということで、今日のポッドキャストはちょっと短いですがここまで。また来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。